アイダラジオ by NPO 法人アイダ。分け合えば余る。この番組は社会の貧困や若者の自立に焦点を当てて活動する NPO 法人アイダがお送りする世の中の社会貢献を支援するラジオ番組です。自立援助ホーム、中高生の学習支援、子ども食堂を運営する NPO 法人アイダがお送りいたします。
はい、今週も始まりましたアイダラジオ by NPO 法人アイダ、分け合えば余る、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組を、導いてくださるのがこの方、 NPO 法人アイダの理事で臨床心理士の奥野大地さんです。イエス
イエス、ありがとうございます。
来た来た来た来た来た。
導いてくれるのは、ちょっと待って、導いてくれるのはトーマスのつもりでいるけど、
導いてくれる、あ、そうか、トーマス導いてます。大丈夫、
いやいや、導いてください。
導いてます、はい。
まあ、奥野さんの、はい、奥野さんのお話を聞くの、まあ、じゃあ導いてるんだと思います。まあ、いや、はい、もう一人、うん、NPO 法人アイダの理事の寺田彩香さんです。
よろしくお願いします。
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 来ましたよ、
来ましたね、
アイダラジオ。毎週金曜日の楽しみ、これ。
はい。
はい。どうですか、皆さん、癖づいてますか、アイダラジオを聞く習慣が。
ぜひ。
無言になっちゃったじゃない
ですか。間が空いてしま
いました。いやいや、お腹空いてんだよね、実を言うと。
お腹空いてんの。なんで、なんで、なんでお腹空いてるんですか。
いや、夜中だから。
夕ご飯食べてないんですか。
食べたよ。
あ、食べたんかい。
結構早かった、6時半とかに食べちゃった。
あ、早いっすね。
あ、早く食べ
て。今日、すだちの木でね、僕、すだちの木で勤務してるんですよ。
あ、今、すだちの木なんですね、そちら。
ここそうなんです。
へぇ、じゃあ、夕ご飯は奥野さんがすだちの木で作って食べたってことですか。
作りましたよ。焼きそば。
焼きそばね、男の料理ですね。
うん、お腹すいた。
足りなかったの。まあ、早かったのもあるでしょうけど、足りなかったんですか。
うん。うんうんうん。
奥野、焼きそばだけ、
焼きそばと、肉団子のなんとかかんとかと、
え、おいしそう、
わかめスープ。
おいしそう、いいメニューじゃないですか。
いいでしょう。
ちょっと茶色めだけど、ちょっと、
まあ、ちょっと茶色めだけど、
うん、でもほら、わかめスープ、美味しいですよね。
わかめスープグリーン、
わかめとレンコンと、
なんだっけ、あ、結構入ってる、レンコン入ってるの珍しい、うん、
レンコン入れた。
へえ、おいしそう。
美味しいよ。
確かにこういう話を聞くとお腹空いてきますね、この時間、ね、
僕スープの腕がすげえ上がった。
おお、マジっすか。
スープの腕、
なんかのタイミングで食べたいっす。
そうだね、
奥野さん、うん、結構作ってらっしゃいますよね。
作ってるんですよ、
ね、
今すだちの木はね、日菌と有菌と夜菌がいるんですけど、
はいはい、
料理作るのは、有菌の仕事なんですよ。
ほうほうほうほう。
で、僕今日有菌だったので、はい、僕有菌率が何ですか、高いので。
なるほど。
そうですね、高いですよね。うん、
日菌の人はね、利用者が朝ごはん作ったり、お昼ごはん作ったりするのを一緒に作るっていう仕事があるんですけど。
うんうんうん。
うん。有菌は、夕食はもう一律提供だから。
なるほど。
うん、腕が上がった。
いいじゃないですか。
言うて、
うん、最近の一番の得意スープは何なんですか。
最近のじゃないけど、中華風溶きた、まあ、トマトスープ。
おお、スープにトマト入れるのはなかなか上級者ですよ。
いやー、美味しいですね。
美味しいですよね。
あ、すごいすごい。
溶き玉難しいよ。でもスープ、トマトはさ、まあ入れりゃなんとかなんじゃん。
はい、
トマタマ炒め美味しいですよね。
トマタマ炒めすごいですね。あれはうまくできない。
美味しい。
卵の扱いがちょっと苦手ですか、奥野さん、もしかして。
卵だってさ、勝手に火が通ってくんだもん。
そらそうだ。そらそうだ。溶き卵はそんな難しくないでしょ、だって。
でもなんかふわっとするの難しくない？
ふわっとす、自然とするじゃないですか、だって。
あ、そう。いや、トーマスうまいんだよ、じゃあ。
あ、そう。
僕なんかゴロって
ね、器用かもしんない。ゴロってなる？うん、そう。ゴロってなるのか。ちょっとぜひ アイダイナーならぬ第一ダイナーをちょっと今度食べさせて。
第一ダイナー
いやいや、それよりそんなのうちの嫁さんの料理を食べた方がいい。
いやいや、奥さんは奥さんでまた食べたいですけど、奥野さんの料理もまたどっかで食べたいですよ、うんうん、お願いします。
そうです
ね、はい、ね、いつも美味しそうですよね、お話聞いてると、ね、
そうそう、
うん、
楽しみにしてます。はい、はい、では今日のテーマはちょっと今出てきましたけど、はい、アイダイナーですね。アイダイナーの始め方ということでお伺いしていこうと思うんですけ ど確かに今までこういうテーマ語ってなかったですね、始め方。
そうですね、
誰でも始められるんですもんね、アイダイナーは。
誰でも始められますね。
素晴らしい素晴らしい。ちょっと教えてください、どうやったら始められるんですか。
まあ誰でもっていうか、こういうのは自分でも子供の居場所を作りたいよとか、
うんうん、
子育て世帯を応援したいよとか、
はいはい、
地域でその人とのつながり大事だよねとか、
うん、
そういう、なんていうの、そういう問題意識はあっててほしい。
まあね、それは。
し、まあみんなありますよ、大丈夫です。
そういう意識がないとなかなか始めたいとは思わないと思う、
ね。そうそうそう、そういう意識がないとね、まず始めない
と。とはいえ、やっぱり、どういうふうにやったら子ども食堂をスタートできるのかなんて、やっぱり、大変じゃないですか、一から勉強して作ろうと思うと。
かもしれないですね。
うん、そこで、うん、アイダイナーなら、そういったところは、ノウハウというかは、教えてもらえるわけでしょ。
まあそうですね。
とっても始めやすいです。
始めやすいです。うん、こうしなきゃいけないんじゃないのってみんな思ってるかもしれない、はい、その保健所の許可をね、衛生許可を取らなきゃいけないとかさ。
そうだね、食堂であれば。
そう、食堂であればね。
そうですよね。
さっき、僕が料理ちょっとだけうまくなりましたって言ってたけど、
はい、
子供は別にさ、僕が料理うまくなるのを待つ必要はないので。
まあね。
もうそれは美味しい、もう料理好きな人がやればいいんだから。
そりゃそうだ。
そうそうそう。まあとにかくよく言ってるように
さ、ね、役割分担されてるのが、うんうん、すごいハードルが低くてね、いいです、うん、いいなと思って、私も最初奥野さんに、
うん、
なんかやってみたいけどどうやって関わっていったらいいんですかっていうのをご相談したところから始まってますので、
うんうん、お、気がつけば理事になってるという
気がつけば理事になってる
そうですね、はい、やっぱやりたいけどね、最初の一歩、うんうん、何からやっていいかわからないですよね。
わかんないですよね。
ちょうど明日、熊谷市の、隣の深谷市っていうところでも、
うん、
アイダイナーの第1回、
ね、
はい、埼玉県。
明日っていうのは収録日ベースの明日ですよね。
収録ベースの明日です、
ね。配信されてる日からはちょっと過去にも遡りますがってことですね。
配信されてる日はもうあと何回かやってるでしょうね、その深谷でも。は
い、すごいすごい広がってますね。
今年は多分ね、いろんなところでもういつでもやりたいですが増える見込みです。
あ、めっちゃすごい、アイダイナーが広がっていく、
最近すごいね、広がってますもんね、どんどんこうやりたい方が手を挙げてくださっていて、
はい、
ね、
素敵じゃないですか。
そうですね、ちょっとその何件かその熊谷以外でもやりましたっていうのが何例もあって、
うんうん、
そこでこうたまった知見で、あ、こうやったら増えていくなとか、こうやったら広がりやすいなとか、こうやったらこうよりハードルがなく始められるなみたいなことを、
うん、
こう何ケースかこうトライアンドエラーをしたので、この2年ぐらいで、今年はこう増やしていこうかなって思ってましたね。
すごい、いろいろ知見がたまってるわけですね。
そうですね、それにこう、やっぱりね、やってよかったですっていう声で、
うん、
直近聞こえたのは、
うん、
例えばこういう困った人が地域にいるんですよねっていう話を、
うんうん、
役所の人ってさ、はい、めったに当たらない人にそんなこと言わないんだよ。
ほうほうほうほう。
まあ個人情報だしさ。
まあね、そりゃそうですね。
うんうんうん。だけど、そのアイダイナーやってるっていうので、うん、その学習支援もやってるっていうので、
うん、
こういう子がいて、その親御さんが両親亡くなられて、
うん、
だけど大学行きたい、勉強したいって言ってる人がいるんですけど、
うん、
相談できませんかっていうのを、そのアイダイナーやってる からその人に相談があったんだって。
へ
え。そういうふうにこうね、役所の人から頼られるとか、
とてもいいのがこ
う、うん、価値だなって思いますよね。
そうっすね。
僕 その人がそれで良かったって思うかどうかあれですけど、僕の中ではそういうのが、うん、その人にも相談がいったっていうのは、
うん、
しめしめというかまさにやったなと思ってるところ。
なるほどね。
うん。
いやでもすごいっすね。うん。
なんだっけ、つまり、
うん、
こう助ける人を増やしたいっていうのが、
うんうんうん、
この法人全体のこう、企んでるところなので。
なるほど。NPO 法人間としての、企み。
企みとしては。うん、だから、もちろんその、アイダイナーをやるっていう人は、人を助けの側に立ってるわけだけど、う
ん、はいはい。
アイダイナーをやることによって、役所の人も、この人は助けてくれる側の人だよなっていうふうに登録されたわけですよ。意識的に。それがいろんなところで起きたから、いろんなところというか、その人のところで少なくとも起きたから、
うん、
あ、よかったよかったと思ってる。
もう、すごいすごい。じゃあそんなアイダイナーの始め方、まずステップ1は何ですか？
うん、いや、ステップ1は少なくとも、こういう趣旨でやってるんですよっていうのを、一旦こう、ご理解いただくっていうのがステップ1ですかね。
うん、なるほど。ということは、奥野さんから話を聞く
とか、今そうなってるからちょっとボトルネックになってるので、できれば、まあ動画とかなりを残して、まあそれ見れば OK みたいな風にしたいなとは思ってます。
ああ、いいじゃないですか。作ってください、うん、動画。
はい。いや、ありがとうございます。作ろうかって言ってんだけど。
なんだろう、音声でもいいじゃないですか、ポッドキャストなんだから。
まあね。いや、でもね、やっぱね、視覚的な説明が必要なものも、必要っていうか、あった方が、いいものもある。開催してる模様の写真とかね。
ああ、PDF でいいじゃないですか、うん、そしたら、それは。
PDF でもいいし。
PDF と音声でお届けします。ね、そういうのが楽ですよ、うん、多分。
そうですね。
うん、
でそれで、まあ、じゃあ私やりたいですって言って、うん、まあ、どういう人におすすめかというと、
うん、
まあ、自分でもその子供の向けの、うん、サービスを持ってますとか、
うんうん、
そういうつながりがありますとか、その困った人、ほうほう、ね、学習支援をやっている人たちとつながってますみたいな人がやりますって言ってくれると、まあ、そこそこで同じ市内の、
うん、
いろんなとこでやるたびに実はこういうとこまで行くと学習支援が受けられますよみたいなことをこう広めて回れるので、う
ん
う
ん、なるほどね。
うん、
まあ、なんかでも自然とそういう情報もアイダイナーやってたら入ってきそうですけどね。
まあそうですね。
意識がそっちに向きますもんね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うんうん、
でやっぱりさっきも申し上げたような、その役所の人に、
うん、
からも信頼されるっていう風になることが、その人のこうメリットになるような人はぜひ手を挙げるといいんじゃないかなと思いますよね。
うん、なるほどね。
うん、
これから選挙に出馬する予定とか、
ね、そういう流れは、うん、そういう
本当これやるとその頼られる側になるので。
なるほどね、
うん、
今ステップ2までいった。ステップ1
それがあると、
うん、
まあ、名刺ができたり、
はいはい、
寄付を集めるためのチラシをもらえたり、
うんう
ん、あとアイダイナの上りとか、
はい、ほう
ほう、エプロンとかそういうのができて、
ほうほう、
手に入って、
ほう、
まああとはその地域で仲間を見つけて、
うん、
仲間っていうのは何かっていうと、まあ、ご飯出しますよっていう人であるとか、
はいはい、アイダイナーは主催者は主催者でいて、ご飯の出すところは本当分業制で、キッチンカーとかプロの飲食を出せる資格を持った人にお任せしちゃうっていうような仕組みというかね、なってますからね。そういう一緒に活動してくれるキッチンカー的な人を探すと、
うんうん、探すと、で、まあ、あと場所もね、協力してくださる人も結構いる。 まあそうですよね、都内みたいにその、うん、土地が全然ありませんっていうところはまた別ですけど、うんまあ、田舎は結構土地があるので、
こういうやっぱ事情とか思いを語ったら嫌だって人はなかなかいなそうな気はしますよね。
まあそうですね、
うん、
うん、まあよそでは、よそっていうかその他の人たちにはお金取ってるんで、あなた方からお金取らないってわけにはちょっといかないんですよ、ご納得いただいてみたいな話はまあたまにありますけどね。
うん、
でもまあ結構気持ちよく使わせてくれる人がほとんどかな、
ね、多分ね、
うん、
へえ、じゃあもう今の話だと3ステップぐらいでできちゃうってことですか、アイダイナー始めるの。
まあ細かいこと言うとね、そのなんであとですね、その地域、その地域地域には、じゃあ、例えば、奈良県柏市は、寺田さんにお願いしましたって言ったら、
うん、
寺田さんは奈良県柏市でやるんで、応援してくださいっていうようなことを、うん、いろんな、その地域地域の人に言っていくっていうことはありますね。うん
うん、はい。その、言っていくってのは、どういうことですか、うん、その、やりたいっていう、まあ、手を挙げた人が自分で言っていくってことですか。
そうですね、私こういう今度こういうのをやる、ね、NPO 法人間の、力も借りてこういうのをやることにしたので、この地域で困ってたり、まあ、もうちょっとでも楽しんでもらえるようにっていうのをやっていこうと思ってますって言いながら、そのための必要な費用とかをこう捻出してもらったり寄付してもらったりっていうことをまあやってったり、さっき言ったキッチンカーを用立てたり、
うん、
場所を、まあ、場所は結構ねすぐ見つかるけど、
うん、
っていうのをこうやっていく感じですね。
うん、そういったものもだからまるっとやり方というか、
うんうんうん、
こういうのが必要だよっていうのを全部NPO 法人間から教えてもらえるってことですもんね。
はい、それはそうです、
うん、
まあ、やっぱり土地土地で違うので、
うん、
面白いなと思いますけどね。
へ
え。今人口過疎地はさ、
うん、
熊谷市はまださ自分たちは人口過疎地じゃないと思ってるんだよ、
うんうんうん、
でも怪しいもんだなと思ってるんだけど、
うんうんうん、
そうじゃなくてもう私たちは人口過疎地ですって隠さない人たちはさ、
はいはい、
市の施設を使うと補助金が出るの。
へえ、
すごいでしょ。普通さ、普通っていうかさ、我々トーマスが住んでるところでさ、市の施設を使いますって言ったらお金取られるでしょ。
まあまあ何千円か取られますよね、
はい、ね、何千円か払いますよね。逆なんですよ。
へ
え。使ってくれたらお金出すって言って。
どういう仕組みそれは。
それだけ人がいないから。
うん。すご。
そういうとこがあったりとかね。まあいろいろさ、土地土地でいろいろですけど、あつつもそれに合わせたようなこともするし。
なるほど。ということはそういう仕組みも使ったりすると、
はい、
その活動費用が捻出できたりとかってことですか。
できたりとか。あとそういう費用を捻出する、サポートもしますし。
あ、すごいすごい。
うん。前もちらっと言ったけど、そのある自治体に僕が電話かけるんですよ、何のゆかりもないのに、
うんうんうん、
で今度こういう人が挨拶に行きますから、
うん、
うぬかぬうぬかぬって言ってその、うん、梅雨払いをしといて、
うん、
でその人が行ったら聞いてますみたいな感じで、
うん、
話が進むっていう。早いよね。
確かにいきなり突撃するのに勇気いりますもんね。
そうですね、
最初言っといてもらえたらすごい助かりますよね。へえ、面白い。アイダイナー始められそうじゃないですか、皆さん。
いや、今年はだから増やしたい、増えますよ。
うん。
増えてますね、そこ
で。増えてますね。
その増える中の一つに皆さんなってみませんか、はい、ぜひ、ね、ご応募お待ちしてます。
いろんな人に会いたいな。
ねえ。彩香さんはどうだったんですか、ご自身でアイダイナー始めた時の苦労というか。
やっぱり場所、
うん、
場所とそこに出展される方がそこで出展する許可を持っているかどうかっていうところで、
うん、あ、そういうのあるんだ。
田舎のつらいところ、
ね、
田舎じゃないか。いや、大阪とかが近いから、
はい、
大阪の出店許可持ってますって、衛生許可持ってますっていう人は、ま、ならばまた別の、うん、あの管轄が違うんですよ、奈良県の。
そういうこと。
そうですね、うん、そうそうそうそう、
なるほどね、
うん、
とかだからね、あのこの間久しぶりに、あ、初めて見たんだけど、
うん、
あのおにぎりってさ、
はい、
みんなやりたいなって思うんだけど、はい、
うん、
なかなか衛生許可出ないんですよ。
そうなんですか。
わ、そうなんですね、うん、難しいですか。
おにぎり一番しょっぱいですね、狭いです、
渋い。なんで
やっぱね、手で握るとか、まあ、あのラップするにせよ手で握るっていうのはやっぱね一番怪しい、危ないんだって。
機械で握るんだったらいいってことですか。
そう、機械だったら通る可能性が出てくる。
だから最近のおにぎり屋さんって型で握ったりするんですかね、
う
ん、
そうそうそう。でもね、機械でもダメってなることも結構ある。
なんでだろう。
いやでもやっぱそれだけその水分だし糖分だし、やっぱね、お米ってね足が速いんだよね基本多分。で静岡は、
うん、
通っちゃったんだって。
どういうことですか。
おにぎりキッチンカーが、
うん、
うん、いいこと、まあいいかどうかわかんないけど、でもまあそれは静岡の採用で裁量だからさ、いいんだけど、
うんう
ん、で同じキッチンカーを東京に持ってたら、東京はやっぱね、あの許可が下りないの。おにぎり出すんですか、ダメですって。
それ東京が厳しいとかじゃなくて静岡が緩かったってことですか。
静岡が緩いって言いたいな。静岡の人に怒られるかもしれないけど。
そうなんだ。
そうだから、あのそこの営業許可持ってるっていうキッチンカーを探すのは、まあそれなりに合う合わないがあって、あの、うん、奈良で一回やりたいなって言ってたけどできなくなっちゃった理由は、その奈良の営業許可取ってなかったっていうのが本番近づいてから分かったっていう、う
ん、まあそういうこともあるわけですね。
まあね、もうでも奈良に出してるキッチンカーはいっぱいあるだろうから、別にそれ、そういう人見つけりゃいいだけなんだけど、
うんうんうんうん、
ねえ、すごい、あのそのさっき言ってた人もすごく買ってくれてて、
うん、
ぜひその説明会動画とか、説明会とかやりましょう、説明会動画作りましょうって言ってくださってるので、
うんうん、協力者がいっぱい現れてきてるわけですね。
そうですね、多分今年度内には、あの多分今年度内じゃないか、今年の初めの頃には、事業説明みたいなことをするんじゃないかな、
うん、おじゃあもうどんどん広がっていきそうな匂いしかしませんので、ぜひこの波にリスナーの皆さんも、
はい、そうですね、
乗っかっていただきたいなと思っております。概要欄にお便りフォームのご用意がありますので、ぜひそちらのお便りフォームを活用いただきまして、私もぜひ会いたいな、興味あるのでお話聞かせてくださいみたいなメッセージいただけると、案内送らせていただけると思いますので、どしどしどしどし立候補お待ちしております。
お待ちしてます。
はい、
お待ちしてます。
というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。アイダラジオ by NPO 法人アイダ、分け合えば余る。お便りフォームぜひ、あのファンレターとかね、感想とかご意見とか、なんかそういうのもどんどん送ってきてほしいですし、なんか本当くだらない質問みたいなのもね、なんか楽しいのでぜひください。好きな虫は何ですかとかね、そういうので全然 OK なのでどんどん送ってきてください。
例えばすごいですね、
はい、ね、トーマスは好きな虫ってあんまないなと思うんですけどね、なんだろうな、まあ、テントウムシぐらいなら許せるかな。
虫が苦手ですね、
うん、
虫みんな苦手。なんで虫の話し出したんだよ。
ダンゴムシはありかもしれないなっていう、まあまあそういう、なんでもいいです、そういう質問を送っていただけると嬉しいです、うん、はい、というわけで第78回この辺で締めさせていただこうと思います。奥野さやかさん、ありがとうございました。また来週、
ありがとうございました。
またね、ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。概要欄にあるフォームから感想やご質問をお送りください。 NPO 法人アイダのメールマガジンへの登録もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。 この番組は提供 NPO 法人アイダ、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。